しくは遠藤稲田の気まぐれジャパンネオ第17回第17回放送をお送りしております。なんかね、眠れなくなっちゃって今撮ってますね。なんかね、あれ、この前撮ったの一昨日、ちょっと前なのに早めですね。こんにちは、遠藤です。もう今晩もね、よろしくお願いしますはい、ということで第17回放送をお送りしております。前回じゃない、一昨日ですね。一昨日あれですね、ちょうどラジオが始まってから1周年だよっていうのをやろうと思ったんですけど、まあ普通にバイトから帰ってきて疲れたわと思って寝ちゃって、ダメでしたね。撮れませんでしたけど、まあ別に、まあそういうこともあるしね、よくあるあるって感じなんで気にしないですね、私ははい、という感じでお送りしております。17回放送です。でね、あのね、あともう一つね、ちょっとインスタあるじゃないですか、私のっていうか気まぐれジャパンのインスタがあるんですけど、ここ最近2回くらいなんか宣伝してないんですよ。毎回あげるといつも、あの、なんだ、あげるたびにストーリーとか投稿したりしてるんですけど、先あげてないんだけどたまたまあげなかったわね、ちょっとめんどくさいなって、もう寝落ちみたいな形で、あって感じで寝ちゃったんであげれなかっただけだったんだけど、あげなくてもあげても再生回数が全く変わらないんですね。そうだから意味ないかもしれないなと思って、もう適当でいいや、適当だと思って最近はあんま開けてないですね。そうそう、ちょっとサボり癖が最近ね、ちょっとね、あれすごいよね私サボり癖がやっぱね、こうやらないサイクルみたいになると何もやらなくなっちゃうから、ちょっとまずいなって思ったから、そういう時に思った、そういう風にちょっとやばいぞ、サボりんだと思って時は風呂に入るっていう、なんでかわかんないけど、そうするとこうサボり菌みたいのが流れ、何言ってんだかちょっとよくわかんないわさっきね、扇風機のなんか羽とかをと一緒に風呂入って全部洗ったのよ。でそれ洗いながら思い出したんだけどよく小さい頃ね、あのなんか扇風機ってちょっと適当に放置しとくとホコリが溜まってくるじゃないですか。でそれ見たらやっぱ洗おうみたいな感じで洗ったりするんですけど、それであの小さい頃よく洗面所にそれ持ってって、羽を持ってってね、プロペラ、扇風機のプロペラ持ってって洗うんですよ。で洗って拭かずにそのまんままた扇風機のところに取り付けて、あの電源入れると回る、風によって自分で乾かしてくれるんですよ、扇風機がね。でつけた瞬間にこう水が飛んでくるんですね。でその水が風に変わる瞬間があるんですけど、その瞬間が楽しくて、そう小さい頃ね4回ぐらい繰り返すっていうことをね、たまにやってたなって洗いながら思ったんだよねクソどうでもいい話だけど、でもそれが楽しかったんだよねっていう素敵な思い出話みたいなのを風呂上がってお姉ちゃんに話したら、うん、めっちゃ暇人じゃんみたいな言われて、そこじゃないなと思って、私が言いたいのそこじゃなくて、あーみたいな、風に変わる瞬間ねみたいな、あ風に変わったっていうのが楽しいんだよねみたいな、おーマニアックじゃんみたいな会話をしたかったのに、うわクソ暇人じゃんみたいな、なんか違うなみたいな風に思ったっていう話そうでしょ、まあいいや、かゆい。今日は 1,2,3 いろいろありますね、行きましょう。最近気づいた好きなもの、最近気づいた好きなもの、あそう、なんかね最近気づいたのね、だけどなんか私大体好きなものは、まあ、映画見ることとかですかねみたいな、あとはまあ上手くないけど喋ったりすることみたいな、ラジオ撮ることって大体言ってたんですよ。なんだけど最近 自分の無意識の行動とか、なんかすごい好きだったものとかをちょっと気づいて、2つあるんですけど、1つ目はドーナツです。私なんかなんでかわかんない、なんかお母さんになんか日向ドーナツ好きだよねみたいな風に言われたんですよ、昨日かな。いや別にって思ったんだけど、あのね、でも LINE とかですごいドーナツ食べようって言ってくるじゃんみたいに言われて、そうかと思って見返したら本当に言ってるんですよ。ことあるごとに今日はドーナツ食べようかみたいな謎の誘いだったりとか、あとなんかいいことがあると、なんかいいことがあるとポンデリングを食べるみたいな、こう謎の風習があってやばくないですか。でしかもなんかそのためにポイントカードをわざわざ作ってみたいな、そうミスドユーザーなんですけど、でもねドーナツが割と好きだってことに気がついて、そう甘いものはまあまあかなとかすごい友達に言ってたんだけど、私めっちゃドーナツ好きなんですよね。そうなんかね1ヶ月に何回食べてんだろう、一応忘れたんだけど、そこは細かく思い出せないんだけど、断るごとにドーナツ食べようって言ってるらしくて、無意識で、うん好きらしいんだドーナツが。そう気づいてなかった好きなもので、2つ目は今の本当にね話さなくてよかったな、尺もったいなってくれ、どうでもよかったね。次はいいから。2つ目はね文房具なんですよ。これもねちょっとね気づいてなかったんだけど、小さい頃とか東急ハンズに行くのめちゃめちゃ好き で全部ボールペンとか試し書きして、なんか書きやすいボールペンランキングみたいのつけてたりしたんですよ。やっぱゼブラはインク系得意だよねとか、なんか小さいくせになんかいろいろ言ってて、でなんかいろいろ試したりとか、ノートはここが書きやすいとか、なんか私はこれがドットがあるから好きとか、めちゃめちゃ凝ってて、でなんかこの前テレビで NHK かなんかでなんか文房具特集みたいなやつやってて、でなんか出てくる商品全部知ってて、なんか超全部使ったことあるなと思って見てて、その時になんか私がすごい喋ってたらしくて、なんかお母さんにまたお母さん登場って感じなんだけど、ここえでもここはこうだからみたいな、いやでもね実際ねボールペン日本の方が使いやすいからとかめっちゃ喋ってて、やっぱ文房具好きだよねみたいな、小さい頃からみたいに言われて、いや別にそうでもないかなとか言ったんだけど、あこんなに喋れるってことは好きなんだなっていう風に気づいたっていう、やっぱ言われて気づくってねあるよね。そうでもないなとか、なんか謎の強がりみたいのをしてから、いや待てよみたいな、いや確かにそうだなみたいなことってあるなと思って、そう文房具好きらしいんですよ、うんっていうね。あちょっと弱かったな、これ思った時はね、これ絶対ラジオで話そうと思ったんだけどね、そんな大した話じゃなかったね。次次とか言って、電車ぼなんだ電車内で Wi-Fi を奪われるとキョロキョロしちゃう。あこれも微妙な話なんだけど、なんか電車に今 Wi-Fi 取ってるの知ってます？なんか都営とかメトロとか京王線とかって Wi-Fi が今通ってるんですよ。で人が少ないと捕まえやすいのね、そのフリー Wi-Fi って。なんだけど人が多いと結構つながりにくいんですよ。まあね、それはキャパの Wi-Fi のキャパの問題なのかもしれないんだけど、で私はまあギリギリのギガで生きて、ギリギリのギガねギリギリのギガで生きてるので、なるべくね捕まえたくて動画とか見たいから、それで捕まえるんだけど、いつも頑張って。だけどさ、なんか Wi-Fi ってめっちゃ気まぐれじゃないですか。なんか途中までつながってたのに、はいもうやめたみたいな、こう自分のタイミングでやめちゃうじゃないですか。でなんかつながってくれてたのに、いきなりはいやめたみたいな感じでやめちゃって、で大勢の時に捕まえられるとすごい嬉しいんですよ、来た来たみたいな感じなんだけど、でもそういう時って結構飽きっぽい Wi-Fi が入りやすいから、はいやめたみたいな感じでやめるのよ。でやめちゃう時って大体奪われてるんですよ、人に Wi-Fi を。多分分かんないんだけど絶対そうなわけ。私が繋がらなくなったってことは、どっかの誰かが繋がりやがったんですよ、私が今 このなんかこのキャラクターがなんとかってしゃべりかけててさ、喋りかけてるのに Wi-Fi が切れたからさ、くるくるくるくるって読み込み中になっちゃってさ、そう、てか今この時点で速度制限が来てるっていうのがもうおかしいんだけど、おかしな話なんだけど、ちょっとと思って、せめてこれ一言喋らせてよと思って、でも絶対誰かに奪われたと思って、きっとどっかであみたいな顔してるやつがいる、絶対そうだと思って、めっちゃキュルキュルしちゃうんですよね。でもみんななんかもう平然とした顔してて、涼しい顔しやがって、私の Wi-Fi 奪っといてみたいな気持ちになるんですよね。別に私のじゃないんですけど、そうそうっていう話、微妙だったかな。次、電車内でシールを持ってた女の子。あ、これちょっとうまく喋る気しないな。なんかね、電車内でベビーカーに乗ってる女の子がシールを持ってたんですよ。なんかシールね、普通のペタペタあるやつ。それをなんかお父さんがなんかこうちょっとしゃがんで、ベビーカーの女の子と目線を合わせて、なんかそのシール持っててあげようかって言ったんですよ。そしたらもう女の子がなんか、はぁ、なんだお前みたいな顔して、めっちゃ首横に振って、貸してみみたいな感じで手出すんですけど、女の子がもうそのシールをお父さんから遠ざけるんですよ。で、なんかもうその様子がもう絶対この女の子をこいつに渡したらシール取られるなみたいに思ってる顔なんですよ。もうそれがちょっと面白くって、そう LINE をしてたんだけど、その時ちょっと LINE よりかその会話の方が面白いな。あー、ちょっと待って、話さなきゃよかった、オチがないわこの話。ちょっとやめていいですか。次、質問ボックスにめちゃめちゃ、私なんかツイッターやってるんだけど、まあみんな知ってる？知らない？まあどうでもいいんだけど、あのツイッターの質問ボックスがのね、匿名でやれるやつで、なんか私なんかみんなやってて、なんかへえと思って設置してみたんですよ、ずいぶん前にね。じゃあなんでかわかんないんだけど、なんか設置したの自体は半年ぐらい前なんだけど、ここ最近ね、毎日質問が来るんですよ。やばくないですか？毎日だよ、毎日。毎日2つくらいのペースで来てて、どれもなんか、それがどうしたみたいな。なんか別にすごい内容を聞いてくるわけじゃないんですけど、でさ、もう私結構律儀なところあるんで、こういうことを言うのってあれだ、あれなんじゃないかなって。あれっていうのは、その、どうかしちゃってるんじゃないかなって思うんですけど。そういう風に質問が来ると答えないとって思うじゃないですか。で、毎日答えてるのね。てか毎日質問が来るから毎日答えてるんですよ。で、それが特定の人物から来てるのか、本当にいろんな人から来てるのかが分からなくて、匿名だから誰なんだろうっていつも思うんだよね弱みたいなそれが弱い。いろんなね、質問が来るんですよ。私にそんなこと聞いてどうすんのかなみたいな最近の中で一番ね、なんかね、どういうこと、それのことを私に聞くのかって思ったのがね、いろいろなんかでもちょっとなんか最近大喜利っぽくなってきちゃって、なんか面白いこと答えなきゃいけないのかなって思ってるんだけど、ちょっと滑ってるんじゃないかなって。起きたらまず何をしますかとか、そんなこと聞いてどうすんだろうね。去年の今頃何してたか覚えてる？あなたの、そう、一番ドキッとしたのが、あなたの友達の条件はっていう質問が来たんですよ。なんて答えればいいんだろうと思って、最初はね、なんかあなたの友達の条件は何ですかとか聞かれて、そんな友達いないから、条件、そんな友達いないから条件とか言ってる場合じゃないんですよねって答えそうになったんだけど、多分ここで聞いてるんじゃないなと思って、なんて答えたんだっけな、なんかもう本当に普通のこと答えちゃって、友達に条件なんかいらないけど、どんな友達になるか、そういうことかちょっと微妙な答えをしますね。これなんかね、いつもキレがないんだよね。自分でも分かってんだけどさ、キレがないなって 円周率はどこまで暗記していますか？だって、そんなこと聞いてどうすんだろうね。なんか何がしたいのかなって。ラーメンに欠かせないトッピングは、だから外でラーメンほぼ食べないからさ、外でラーメンっていうかラーメン自体あんま食べないから欠かせないも何もないんだけど。でね、なんか結構みんなが映画館でポップコーンは欠かせないですかとか、好きなスポーツ選手は誰ですかとか聞いてくるんですよ。だけどね、まずスポーツも見ないしポップコーンも食べないんですよ。で本当にね、スポーツも見ないしポップコーンも食べないし、あとね他にもあったそのラーメンの話も、ラーメンほぼ食べないし、円周率だって 3.14 ぐらいしか覚えてないし、だからなんか知ってるって盛り上がる要素が全然質問箱になくて、いつもなんか洋楽とか聞きますかって聞かないし、なんかもうね本当にこれ聞きませんとか、もうなんかもう本当につまんない回答になっちゃうから、なるべく面白くしようと思って、面白くしようと焦れば焦るほどなんか話が長くなっちゃうんですよ。200字とかになっちゃったりして、いや200字多いなみたいな、ね、はずいね、はずいんだよねっていうか、まあちょっとよくわかんないんだよね。どうすれば面白く答えられるか、難しいよね。もうむずむずいっちゃったじゃん。むずむずいっちゃったよ。パスポート持ってるとか持ってないんだわ。もうね、本当にね、聞き応えがない。聞き応えがない内容になっちゃってんだよ。しかもさ、マダイとタイの違いって分かります？どういう質問と思って、めっちゃピンポイントだしさ、しかも分かんないんだよ。でもこう頑張ってますね私頑張って答えてる、滑ってる感じしかしないから、まあ、読まないけどね一番最近来た質問でそれを私に聞くかと思ったんですけど、まあまあ、今までの流れから言っても、もうそれ聞いたところで私、いや持ってない、知らない、見ないみたいな、なんかもうノットの返しみたいな感じなんだよずっと。でしかもその中でいろいろ来てる中で、あ、それ私に聞くんだなと思ったのが、人は許すのが正義なのか、どうしても許せない相手はどうすればいいですかみたいな質問が来たのね。やばくない？それは私に聞くの？と思って、私に聞いたところで何も出ないよと思ったんだけど、すごく考えて書いてたらすごい長くなっちゃって、どうだったんだろうね。なんか難しいですよね、どういうテンションで質問してるのかが分かんないじゃん。なんかいい感じでノリで返してくれれば OK みたいなチャラチャラ系が聞いてきてるのか、本当に悩んでるんですみたいな感じで聞いてきてるのか、なんかそれによってさ返すさ文章ってちょっと違くないですか。そうそうそう、うん、この人はちょっと真面目な人なのかなっていきなりそんなこと聞いてくるからと思って、仕返ししたかったら思う存分すればいいみたいなこと答えたんだけど、ちょっと違かったかな。許せないことは全然許せないでいいよね別に、本当にそう思うんだよね。なんかそう思ったらすごいヒートアップしてきちゃって、ちょっと文長くなってさ、あれだったかな。いやでもそうだよね本当にって思うんだよね。鼻がかゆいんだっていう。質問ボックスに誰が質問くれてんだろうね。ちょっと名乗り出てください、これ聞いてる人は。マジでなんで毎日来んのかが謎すぎて、まあ、別にいいんだけどね。だいたいぼーっとしてるか違うこと考えてるか、なんか妄想みたいなことしてって言ってる方から。眉毛かゆい。次はね、あだ名が欲しいな話。なんかあだ名欲しいなと思って、なんか今まで遠藤さんがあだ名だったんだけど、いやこれマジで冗談じゃなくて本当にそうだったんだけど、でね、まあ、それがなんでそうなのかっていうのは私もよくわかんないんだけど、だけどあだ名欲しいなって思うんだよね最近。もう一つの名前が欲しいんだよね。 だからかっこよくないですか、なんかコードネームみたいな。数字でもいいや、0420、これ私の誕生日なんですけど、それでもいい。なんかね、遠藤でもない日向でもない名前が欲しい。ちょかゆいわ、膝がかゆい。だからね、こうね、リスナーの人、なんかいい名前とかあだ名があったらぜひ言ってください。いい感じだったらそれで名乗っていこうかな。ヤッホー、私は遠藤、何々って呼んでって、その何々に当てはめるから。はい、まあ、希望ってかね、あだ名がねたくさんある人は人気者の証拠なんだって。あだ名ってね、知ってた？私がね、私が好きな本に書いてあった。私、私っていうね、私ですね。別に何でもいいんだけどね、自分のこと言うなんて。次、あとね、いくつあるのかなって退屈してると思う。あと2つです。次、お姉ちゃんの枕を無断で学校に持って行って枕にしてる話。あ、そうそうそうそう、これは別に常習的にやってる、あ、まあ常習的にやってるんだけど、あの本当に今日はなんだっけな、本当に眠い授業があるんですよ。なんかマジで取んなきゃよかったな、なんでこの授業取っちゃったんだろうみたいな授業がたまにあるんですけど、そう、なんかね、履修のね都合上ね、なんか授業受けれずに取るしか、授業受けられなかったみたいな、最初のなんか履修、なんか退勤期間みたいなのが設置されなかった授業とかでも、なんか受けない、登録しなきゃいけないみたいな時に登録しちゃったやつがあったのね。その退勤受けてないけど、それ言うのって、まあ、授業受け始めてからじゃないとよしあしって分かんないじゃないですか。で受けて本当に取んなきゃよかったなって後悔してるのがあるけど、まあ、でも一応時間割に組んじゃってるから出るかみたいな感じで出るんだけど、本当にね、話がどうしたってぐらいつまらないんですよ。え、何があったってなるんですけど、でそういう時はもう寝るしかないじゃないですか。やることは一つ、寝るか課題をしてるか、なんかラフを書いてるかみたいな、もうそれぐらいしかやることがないんですよね。だってさ、私速度制限だから携帯とかもいじれないしさ、もうなんか画像を眺めるぐらいしかできないけど、まあ、画像の処理も時間かかるじゃないですか、速度制限だとさ。だからさ、マジでそれぐらいしかやることなくて、で最近はなんかお昼寝タオルをずっと持ち歩いてるんだけど、なんかちょっともう違うな、なんかそれでもいいんだけど、もうちょっとなんかもうちょっと強度を上げたいなと思って、その本当にね、なんか眠り、お昼寝タオルを持ってから睡眠の質が変わったんですよ。なんかね、授業中に寝るぞってなった時にそれをで寝ると、硬い机よりも本当に短い時間で眠りに入ることができるのね。だから、あ、すごいなと思ってたんだけど、それにしてももうちょっとなんかもっとこうふわふわした感じがいいんだよなと思って、でお姉ちゃんがねすごくいい枕を持ってるんですよ。私は知ってんだそれを。でたまに盗んで、あの使ってるんだけど、そうするとバレるのね。ね、返してみたいに言ってくるんですよ。ちょっとぐらい貸してくれてよくねと思うんですけど、ギャルっぽくない、よくねみたいな思うんですけど、なんだけど秒でバレるからクソって感じで返して、で今日1、2件なかったのね、学校が。でしかも見たことある映像を見るっていうやつだったのね、映画、あの映画を見るみたいなやつ ですごい眠くて、でなんか怒りながらなんか起きちゃって、眠いんですけどみたいな。でも学校に行かないとさ、単位がその授業ちょっとやばいから飯行くぞみたいな感じになって、いやでもこれ絶対寝るわ映画見てる時みたいな。だからもう今日見たやつだもんみたいな、今日見た映画私もう3回4回見てる映画なんですよ。でももう眠いわと思って、だからそのお昼寝タオルと結構ね、デカめの枕クッションなんだけど、それを違う袋にそれだけ入れて持ってったんですよ。でピッてして出席取った後に映画見始めたら、ふんふんふんふんって感じで、あのタオルを首から下にかけてクッションをね、こう頭でした。もう本当に快適な睡眠だった。もうすごいもん、もうすっごい寝ちゃったもんだって、あーって思って。そうだから今元気なんだけどね。これ絶対朝起きて怒ってるやつです。今日今週一限、明日だけ一限からって、もう超眠かし、眠かしいよね。 眠かしいってなんだろうねっていう話。いやもうちょっとね今日は、いやまあ、たまにやってるんですけど枕持っていくこと、いや本当にやばいんだよね、もう本当にやばい、あれは やっちゃいけないんだ。でもなんすかね、背徳感もいいんですかね、なんだろうね、こうなんか枕を持ってきて、あふわふわ気持ちいい、あーかわいすぎみたいな感じになっちゃうんですよダメだこりゃって感じですよね、私もそう思う。次、最近ハマってること、なんかねツイッターのアカウントですごい面白いのがあって、あのサイコインティライミっていうツイッターのアカウントがあるんですよ。あれね本当にねもう笑っちゃうんですよね。なんかナオトインティライミさんっていう歌手がいるじゃないですか。でその人のなんかどっかで撮ったみたいな画像がたくさん貼ってあって、なんかボケてみたいな感じで、あの写真でこれは何々をしてるインティライミみたいなやつなんだけど、面白いんだよねあれ、本当に面白い受けますよマジで、見てほしい。あれね画像と一緒に一言だから言葉だけ言っても分かんないかもしれないんだけど、あれ見てね笑っちゃうんだよねなんで笑っちゃうのかとかいう説明はあんまできないっていう、とにかく見てほしい。次、お便りね、お便りが来たのちょっと読みますね。えマジで何年ぶり、まあ、ちょっとこれ嘘なんだけど、思ったんだけどまあそんなこと言わなくても分かるか。次じゃないや、お便り読みます、ありがとうございます。でもこれラジオネームないんだよね、忘れちゃったんだろうねきっと。でもなんとかさんって人なんだと思う、多分。なんだっけな、前回くれた時のラジオネームなんだったっけな、たけぴょん、いや絶対そんなんじゃないわ、調べておきますね。もう2時53分だからもう適当になってきちゃった。遠藤さんお久しぶりです。どうもお久しぶりです。陰ながら楽しみにラジオ聞いてます、ありがとうございます。陰ながらって言ってるけどあれだよ、再生回数にはちゃんと多分出てる気がする。あでもあれか、誰が聞いたっていうのか分かんないのか、まあいいんだ、ありがとうございます発音よく言うっていう。突然ですが最近海外ドラマにハマっていてよく見ています。過去スーパーナチュラルプレズンプレス、あちょあちょっと待ってくださいね、あばばば、スーパーナチュラルプリズンブレイク、ああこれ違う作品なのか、えちょすみません、頭から読み直しいいですか。遠藤さんお久しぶりです、陰ながら楽しみにラジオ聞いています、ありがとうございます。突然ですが最近海外ドラマにハマってよく見ています。かっこスーパーナチュラルプリズンブレイク、アンダーザドーム、ブレイキングバッド、その他過去とじ、私的にブレイキングバッドはかなりの傑作ですね。麻薬系なので遠藤さんも好きかもですね。プライムを漁っている遠藤さん、ぜひおすすめな映画ドラマなどあれば教えてください。あこれお便りです、了解ですっていう感じですかね、ありがとうございます。ちょっと声大きくなっちゃった。アンダーザドームは D ライフでやってましたよね、ちょこっと見た気がする。なんか設定が面白いから、なんかねある日いきなりね透明なドーム型のね、なんかね、なんか半球状のね、なんかね壁みたいなっていうかやつがねある街にドンって現れてね、入れなくなっちゃうし出れなくなっちゃうっていう話だよね。知ってるな、ちゃんと見てないな。ブレイキングバッド、へえ。じゃ見てみよう、見てみますね。ちょっと速度制限なんで家で落とさないと見れないんですよ、だからちょっとなるはやで。ちょっと最近課題が多いからプライムねちょっとよく見れてないんですけど、そうだな、おすすめの映画なんだっけ、おすすめの映画ドラマなど、そうだね、そうだね、ちょっと待ってくださいね、なんかあるかな。あねめっちゃ眉毛描いちゃう、待ってね、あーそうだねそうだねプライムの中かな、めっちゃ眉毛描いんだけど、そうだな、おすすめ プライムじゃなければあるなんかそうプライムじゃないんだけど最近見たのだいやちょっと待ってプライムかなやっぱりちょっと待ってプライムなんでこんなちょっと待ってやばいあやばくなかったわなんでこのねぐしゃぐしゃな状態でやるのかっていう問題だよねあのエクソシスト見ちゃってんですよねちょっと待ってそれはいいんだエクソシストもいいけどさドラマですよねでもエクソシスト映画じゃない方がねプライムなんですけどちょっとあれ見ちゃうんだよねでもなんかちょっとね進度が遅くていやもう早く出せよ悪霊を早く出せよみたいな気持ちになるしあとエクソシスト見始めてからなんか人のせいにするようになった何て言うんだろう悪いこととかしちゃった時にもうこれ絶対エクソシストだわ私のなんか悪霊が越してるんだよでもこれは私がやったことじゃないみたいななんかね人のせいにしちゃうんですよねちょっと闇呼んでこい牧師を呼んでこいみたいな気持ちになっちゃうのまあいいやそれで本当にどうでもいいんだけどまあでもどうでもいいことだもんねそうだな最近ね見たのでね面白かったのはねなんだろうねエクソシストでしょプライムはなあイエスマンね私ジムキャリー好きなんで、まあ、イエスマンは外せないですよねあとねなんだっけなあとナナねナナいいですよねナナレレレナナレレってやつですよね知ってる知ってるちょっと待ってあんちょっと待ってよ何が面白いかなどんだけ長いことやんだっていうエクソシストは面白いよねちょっともうちょっと考えますなんかねすごい強くおすすめできてもさ誰も知らないとかあるじゃないですか是枝監督のねいやー私辛いけどやっぱ良かったですねあれあのさ柳楽くんがねもういいやちょっと待ってもっと楽しい映画がいいよねちょっともう一回ちょっとあの出直していいですかちょっともうちょっと見ないとダメだわうーん難しいプライムじゃなくても良ければあるんだけどプライムじゃなくてスイッチプライムじゃないとしたらほんとね来るって映画あるじゃないですかあの中島監督の来るっていうまあホラー映画なんですけどあれが最近見た中では一番面白かったかもしれないなんかストーリーはまあって感じだったんだけどなんかね映画のねなんか構成みたいなのがすごい面白くってだからそう最後の終わり方もなんかんなんだどういうことだって思ったけどやっぱりね音楽とか映像すごく良かったですねなんかねオカルト映画なんだけどホラー映画なんですけどなんかねあれなんですよ対象物がないんですよなんか例えば貞子みたいなの幽霊の形みたいなのが全然なくてなんか実体とかがないなんか視覚的な形みたいなのがないこう幽霊の表現みたいなのがすごく良かったですねバーって血が流れるみたいなすごかった結構派手な映像がやっぱり多いからストーリーとかじゃなくて普通にストーリー置いといたとしても結構面白く見れるなって思いましたもう音楽とか独特ですよね音楽の入れ方とかさすごいところに入れてくんなみたいなここでウェディングソングみたいなウェイみたいな感じでした面白かったねあと小松菜奈さん女優のねがねめっちゃギャルの役みたいなキャバ嬢の役みたいになってるんだけどめちゃめちゃ可愛いんですよね可愛いと思ってもうマジで本当に良かったなそれはあとねそうだなあとはねあとはねあとはね あとライフ、これ結構前に見たんですけど、これもちょっとプラミじゃないかもしれないんだけど、あのライフ誌ってあるじゃないですか、あのニューヨークかなんかのさ、写真何回写真言うんだよ、写真を主に扱ったライフっていう雑誌が昔あって、今はもう廃刊しちゃってるかもしれないんですけど、そこのなんか廃刊になりますねみたいな話なんだけど説明下手そうすぎる、ちょっと待ってくださいね、落ち着こう。そのライフのなんかね、ちょっと待って、あ、そう、ライフの写真部管理部門っていうところで働いてる人が主人公の話で、でこれの廃刊が決まって最終号、ちょっと待って、あ、そう、主人公がめっちゃね妄想癖のある人で、なんだけどライフの写真部門、写真管理部門ってところで働いてて、で廃刊が決まっちゃって最終号の写真を決めなきゃいけなくなるんだけど、その時になんか有名な写真の写真家の人から送られてくんだけど、その最終号の表紙を飾るその写真が見つからない、なくしちゃうんだよね。でしかも超絶運悪くて、その撮影した写真家っていうのはなんか世界を放浪しながら写真を撮って送ってくるのが常だから、マジでその人をがまず今どこにいるのかも分かんないみたいな、なくしちゃうというか元々なかったみたいな、それを探しに行くっていう話なんだけど、ちょっと分かったかな今ので。写真家に会うためにその世界をに行くっていう話なんだけど、あれも音楽がやっぱいいですね、音楽と映像、やっぱ映像めっちゃ綺麗、なんかライフだからいいのかなって、その映像がねすごい良かったですね。なんか見たいなって思ってた映画だって見れたんだけど、めっちゃ面白かったな。あとはね、なんだろうね、あとね、ロミオとジュリエットかな、これもちょっとねプライム入ってるかは知らないんだけど、1996年のレオナルド・デカプリオとクリア・デインズがやったロミオとジュリエットがあるんですけど、もうこれめちゃめちゃおすすめだから見て、あのね、見た時にねもうびっくりして感動して、なんだこれはすごいと思って、もうなんかすごいと思って語彙力がもうね、何がすごいかっていうと、ただのロミオとジュリエットではなくて、マフィアの構想に置き換えられてるロミオとジュリエットなんですよ。なんか対立してるマフィアの家系というか、デカプリオ側とクリア・ディーンズ側のマフィアのその息子娘がそのロミオとジュリエットみたいな感じで恋に落ちるみたいな話なんだけど、そのマフィアの構想もまず面白いし、あとそのね、もう衣装とかなんかすごいの、とにかく絵がめちゃめちゃ良かった。でね、マジで超有名なシーンだと思うんだけど、なんか水槽の魚ハハハハイみたいな感じで泳いでるんだけど、そこ越しにファーストコンタクトで2人が合うんですよ、目が合う、あー綺麗だなみたいな感じで、うんみたいな、見てたらはっみたいな、え可愛いみたいな、えかっこよみたいな感じで合うのよね、あそこもねいいよね。でしかもなんか最後の、まあ、ロミオとジュリエットなんで最後死んじゃうじゃないですか、えネタバレだった、みんな知ってるよね、その時もうすごいんですよ、すげえところにいるの、なんかネオンがボンボンみたいな、ネオンでめっちゃビカビカに光ってる教会のところで死ぬっていうね、なんか別セットかな、可愛いんだ。2人が出会うところもね、なんかね仮面舞踏会みたいな、なんかコスプレ大会みたいなところで出会うんですよ、めっちゃ可愛いんだよ、それがマジで見てほしい、びっくりするぐらい良かったもん、本当に良かったな。あれあとはね、あこれプライムじゃない、スクールオブロック、スクールオブロックはすごい小さい頃に見たんだけど、家にあってまだあるから、めっちゃ面白いんだよこれ、知ってる？これあのね、なんだっけな、教師としてやってくるみたいな、なんかねそんなような内容だったんだけど、 そう、ジャック・ブラックなんですよ、主演が。もうこの人出てきたら大体映画面白くなるからね。そう、コメディアンが好きなのかもしれない、やっぱり。ジャック・ブラックはどうなのか知らないんだけど、面白いんだよ。もうめちゃくちゃ、なんかもうこれを見た後はね、もう中指立てて、イエーイみたいな感じになるから、もう大体みんなロックな精神になりたい人は見てほしい。本当に面白いから。あとは何がいいんだろうね。やっぱなんだろう。あとは、そうだな。バグズライフとかね。私ね、ピクサーの映画でね、一番バグズライフが好きなんですよね。でも割となんかトイストーリーとかが派手でさ、なんか追いやられてる感じするけど、私バグズライフ好きなんだよ。めっちゃ可愛いよ。見てほしい。もっとね、評価されていいと思うんだよな。バグズライフ。虫たちの話ですね。あと、もう一つはね、あとね、ちょっと私自分の映画の記録見ながら喋ってるんでめっちゃ出てくるんですよね。あと南極料理人、坂井正人さんって人が主演なんだけど、南極料理人って南極に行った人たち、その、まあ、なんかチームみたいなのでさ、南極行くぞ、調査しに行くぞみたいな感じで行った時の料理部というかの一人として、料理を作る人として行った人の話なんだけど、マジでなんか何もないんだけど、なんかすごい淡々としてるんですよ、話が。めっちゃ面白いんですよ、それが。なんだろうね、なんかね、邦画っていいなって思いますね、これ見ると。なんか洋画ばっかり過大評価して、なんか好きな人とか多いと思うんだけど、もう俺洋画派だからさ、みたいな。は?みたいな感じなんだけど。そういう人多いと思うけど、全然ね、そんなことないんだよ。なんか邦画って確かにドラマの延長線上みたいな感じで、2時間ドラマでよくね?みたいなものもたまに確かにあるし、なんだこれはみたいなの多いけど、でもね、ちゃんとしてるね、ちゃんとしてる邦画はね、いいですねってなるよ。なんか、これは映画館で見ても、なんかいい感じだみたいな。何がいいかっていうと、なんだろうね、なんか邦画って洋画にはない、なんかこう淡々とした、なんて言うんだろう、空気感っていうか、なんかリズム感みたいなのって結構独特だと思うんですけど、それがね、なんからしさというか、ああいいなーみたいになるんですよ。で、よかってドンバン、いや、おー、オッケーみたいな感じで、やっぱ映画館で見ると迫力あるぜみたいなのかもしれないんだけど、なんかそう、家とか自分の個人の媒体みたいなのに持ち込まずに、邦画とか、まあ、顎に髪の毛が、見てほしいなって、映画館でもね。まあ、普通に見るの面白いですね、でも。そうそう。なんか南極っていうさ、特別な立地、特別なところみたいな、日常じゃない非日常の環境だな、なのにすごく日常的な会話だったりとか、ちょっとしたハプニングとか揉めたりする感じとか、なんかほのぼのした感じが面白いんですよね。南極料理人面白いですよ、見てほしい。他なんかあるかな、こんなもんかな。これ以上話すとね、長くなるからね。もうすでに長いしね、きっと。美女と野獣とかもね、ディズニーのじゃなくてフランスが作ったやつを見てほしい。あ、次どこどこしくて面白いから。俺44分喋ってるもん。あ、やったね、またやったわ、長いわ。ということで、今日はここまでにしておきますかね。ちょっと今回くれた何さんだったっけ、ランキッチさんだっけ、ちょっとわかんないんだけど、ステッカーお送りします。ちょっと待って、書くステッカー増えたから、待って、今週でしょ、課題があって、なる早にしよう。ちょっとリマインドしとこう。もう他の人にも、てかステッカーのロゴって、気まぐれジャパンネオンのロゴを新しくしようと思ってて、まあそのロゴもでき次第ね、書いてね、皆さんにお送りしますよ、希望がある人は。イエーイって感じで、今日はここまで。アディオスアミゴ。ちょっと待って、長くない今日。 あと5秒で45分なんだけど、そうだよね、撮り始めた時よりなんか時間がすごい進んでる気がするもん。じゃあ今日はバイバイ。いい夢見ろよな。